人が佐渡に流されたりしたのもたびたび島を追い出されるっていう作戦品随というのが前回もよく書かれてたことがあり、登場価格の難っていうのも漢字本というのに含まれていた。で今日はその漢字本の次の安楽行本という補強ですが、これは安楽市の安楽気楽に心安らかにというのが安楽ですが、気楽が安楽な行事って書いてある。で安楽な行かと思って読んでたら意外に安楽じゃない。でこれ何が安楽なんやろうと思ってしまうのがこの安楽行本というところです。ところが大事なのはこの安楽行本第14の下に百問最後の前半って書いてあって、何のことも意味わからんやろうと思うんですけど、これは法華経はいつも言うように28本、序本から本本までの28本があって、その前半の14本を百問と言いますね。で後半の14本が本問ですね。で法華経で大事なのはここにも全部出てくるんです。百問と本問があるわけですね。でこれが法華経の28のうちの前半の14本が百問、後半の14本が本問という言い方をしています。で、知っておいてもらわなあかんから何でも同じことを言うけど、本問と百問の違いというのは、これは百というのはこれ足辺を書けば後という意味ですね。後という字です。この足が侵入になっているだけ。でその侵入辺というのももともと歩いている姿です。だから侵入が書いてあるのは進むとかっていうのも足に関係があるんです。だからこれ足跡っていうのに近い言い方です。百でこれは仏様が仏様の足跡っていうふうにも解釈できるわけですね。百っていうのはでそれは本仏、本当の仏様のことを本仏と言います。そしてその本当の仏様が例え話として出てこられる場合をこれを百仏と言います。で本仏、百仏という言い方をするわけですね。で、お釈迦様が本当の仏様で、でお釈迦様がインドに、これで、本仏、釈仏というわけですね。で、インドに生まれたお釈迦さんはだから釈仏です。でインドのお釈迦様は本当は姿形もないこの宇宙を司っている仏様がおられる。それが本仏です。それで、仏様の味方には発心と法人と王人という味方を三人論というんですけど、三つの実があって、この北方王と読みますけど、北方王の三人という言い方をしているんですね。でこれは王は姿形のあるやつです。だからこれを王言、見えんか、
見えんか、
見えん
か、もう前の席に取らなあかんで、ね、ずっと前に。
親戚の割とは前の方です
ね。はい。
見えんか。
大きい虫眼が。
薄いんですよ。細いですね。
うん。
これ、
これ。
これ見えた。
あ、その子やって見えんですか。
もっと早言うて。この、ほうおうという、もうちょっとこれ、聞きたいみたいな。
かってあれか。ああ、読め
た。
はい。
北方王の三人という言い方をします。 でこれは、まあ、一人の仏様でも北方王があるんですね。で一人の人間でも北方王があるで、これは王というのは王子で出てきたという意味で、これを王元と言います。現れていたんだから王元。三木随宝というのは身長がいくらでこういう顔いてこういう体つきっていうのが王を原している姿です。で今日皆さんに資料をお渡ししましたが、それは私が作ったものです。で私が作った資料を皆さんに持って帰って、これは三木随宝のやった働きがこういう形でまとまっているわけですから、これどうしたの、いや今日教母院のお承認にもらったんですって言ったら、これが教母院のお承認ですね。こういうのは王人というのはその人の働きです。だから恩に報いるとかっていうのも法恩とかっていうのもこの字を使うわけです。だからその人の姿形ではなくて、その人のやったこと、それが法ですね。十二世なんかでも本末不教等っていう言い方をしてくるのも、この報いとしてどうなっているか。で因が応報という、うん、応報というのをこういう形で書いてあります、ね、それが報い仕事で、それの今度本体、それの姿形は見えないけど、その心というかね、三木十方で言えば三木十方の心、やかしいとか怖いとかっていうような部分が見えない部分という、その人を動かしている中心になるのは法、それを発心という言い方、法の体なんですね、発心。でそれが法、法の感じで、お釈迦様がインドにお生まれになったのは、インドにインド人の姿形をして現れたので王元された。それで王人仏という言い方をするわけです。それを仏像に表現するとこういう姿ですよっていう、まあ、これは後にもちろん作られたものですけど、だからこれは王人仏で、それはインドに生まれたお釈迦さんはこの発心が本当の仏の心というか中心になるわけですね。だからそれは姿形は見えない、それが本仏である。で本仏が応現したわけですから、このインドに生まれたお釈迦様そのものが、この北方王から言うとこれが一つの本仏ですから、インドに生まれたお釈迦様も本仏なんです。ただし姿形を表していられるという部分については釈仏なんです。それちょっとややこしいですね。でお釈迦様が大宝極楽浄土には阿弥陀如来という仏様がおられますよっていう話をされる時の阿弥陀如来というのは本仏ではなくて、本仏に使わされた釈仏なわけです。だからお釈迦、本仏はお釈迦様しかないんですよね。でところが最近は西本願寺さん、東本願寺さんは阿弥陀如来が普音の本仏やということを教えてられます。最近というのは、でそんなの阿弥陀経のどこにあるんやけど、法華経に載ってるわ。ずるいことしないしな、法華経から取ってその部分だけ、法華経にお釈迦様しか出てないのに。いやだからそれは向こうの考え方は阿弥陀如来がインドにお釈迦様となって現れたんやっていう言い方してて、でこういうのは仏教の学問としても大事なもんやから、あまり東西の本願寺のお坊さんと宗派、集団の人たちは、もうよその宗派とはこの頃付き合わへんのです。自分たちの宗派だけで。でも、それを信じる人は、慰安人っていうね、異なった安心の安心。慰安人って違うんですよ、ね。正しい安心は持てない。だからもう、西本願寺の言うことを信じなあかんやってな、形でね。たまたま私の高校時代は、私平安高校でしたから、西本願寺の高校です。その時に習った恩師の広瀬先生、滋賀県の人に、その間定年退職されて、おととしもうおととし定年退職されて、縁があったから言うと坊さんならやったんです。だからどうやってでも、で、坊さんなんて西本願寺特度式やで、電話があって、ね、私も坊さんになったり、特度式って、お前先輩やからいろんなことを教えてくれるから、で、おいでおいでって、で、これ教えた。あとどうかしごてるって。いや、わしも正直言うけどな、なんかおかしいなと思うねんって。これ読まなあかんやんけど、私の書いたホッケさんで今日渡したら持って帰って、それから何日かしてまた電話する。もうちょっと本分けてくれって、金払うから。私の兄弟子らに配るから、5、6冊本を持って帰られました。 これ本当に学問していくと経典に従うべきなんですね、私たちの考えは。ところが向こうは経典に従うのはええとこ取りして経典に従えばいいんで、それを組み立てるのはこっちの自由みたいなところだ。日蓮宗で一番嫌われた部分ですね。法によって人によらされている、法に従う、仏法に従うべきであって、あの人がこう言ってるから、この学者がこう言ってるから言って、こういったものに従ってはならないっていうのが日蓮宗の言ったことですけど、親鸞聖人の言い方は、たとえ法然聖人に騙されててもいいから私は法然聖人を信じるんだっていう。だから経典を信じるっていうよりも法然聖人を信じるがいいということを唱えるっていう、たとえ法然聖人に仕方でまいがせ想像ともっていうのが親鸞聖人の僕に残ってますね。だから親鸞聖人は人に従って、日蓮聖人は法に従ったと。だからその辺でまあまあ二正願寺もだんだん法華経を取り入れて法華経に近づいてきているということも言えるかもしれないけど、いずれ法華経に全部仏教が統一されるようになるだろうな。日蓮宗としてはむしろ西本願寺をもうその念仏やめて日蓮宗に改宗しろっていう運動をするよりは、あんたが取り入れたその法華経のその通りは、その法華経は正しいんやでっていうことをどんどんどんどん進めていったら方がいいのちゃうかっていう作戦を考えているのが私の方だ。だから宗派を変われとか集団がどうこうって日蓮宗にならなきゃダメとかっていう、なんとなく抵抗もあるし歴史もあるから、ところがその法華経が最高だというのはもう全部教会の常識になってるんやけど、坊さんたちがもう勉強しないから法華経。だから今法華経を西本願寺のような取り入れ方であっても法華経を使ってるんやっていう取り入れ方、これは昔の人だったんですよ、鎌倉時代も。だから日蓮宗人の御遺文の中に、四人の法華経を読み通ろうは口ばかり、言葉ばかりは読めども心に読まず、心に読めども身に読まずっていう御遺文があるんですよ。だから鎌倉時代の坊さんも法華経はみんな、だから西本願寺には法華経大事だから法華経をちゃんと読まなあかんと言ったら、いやうちもちゃんと法華経を読んでるよ、ちゃんと国王の本物言うてるよって言い方するんだろうな。だから西本願寺の嘆かれた時代とそう変わってはいないんだけど、もうそれももっと変わってるのはもう坊さんが本当に仏教を勉強しなくなってしまってる。もう西本願寺でもそうやろ、もう仲間に聞けたら言うてたらええという、まあ、それでええんやけど、間違いではないんやけど、その学会と変わらんがなっていうのは坊さんが増えてきてしまって、一応大学で勉強するけど、もう卒業するための勉強しかせんじゃんね、大学も。私も偉そうに言えへんやけど、まあそんな社会状況やから、お勉強の尊さを広めていくことがまずは先決だなと思ってるんですが、まあそれが百物本物と言われるものです。で、本仏の教えが説かれているのが本門というんです。で、門というのは入り口ですからね、寺に入るのも門がある。それは入り口だから、本仏の教えに入る入り口。で、これは釈仏の教えに入る入り口。で、釈仏というのは、だから阿弥陀経なんかも釈門なんですね。釈仏やから。だから、法華経の本門、以前は全部釈門。で、その法華経よりもっと説かれる、もっと前の。法華経よりもっと前に説かれた経典もだから釈文。で、この釈仏にはどんなのがいるか言ったら、阿弥陀如来がおられたり、大日如来がおられたり、薬師如来がおられたりするんですね。で、その釈仏の教えを受けた人を、おまけの受けと書いて、釈家という言い方をするんです。釈仏の教えを受けた人。で、その釈家の菩薩という言い方があって、観世音菩薩とか薬王菩薩とか、前回までにもいろんな菩薩の名前、今回も菩薩の名前が出てきますね。文殊師利菩薩、知恵の文殊の文殊菩薩、そういう菩薩は全部釈家の菩薩なんです。それは、まあ、皆さんの知ってる菩薩の名前、あちらこちらの菩薩の像がたくさん祀られてますが、あれらは全部釈迦の菩薩と、本仏の教えを受けた菩薩は何て言いますか。釈迦の菩薩だから当然やけど、本家の菩薩と言いますね。本家の菩薩、 それはインドのお釈迦様の教えを受けた人ではありません。インドのお釈迦さんは植物やから、こちらはインドに生まれる、インドに姿形が表されたんやけど、もっと実は遠い遠い昔からいるその本仏の教えを受けた菩薩、そうです。でその人が地面から湧き出てきたというので、ギユの菩薩、ギユの菩薩。だから経典に名前が出てくる菩薩はもう全部と言ってもらえ100件のもの。でこの自由の菩薩は行行安流行行行無変行という4人の死菩薩と言われる人を代表にする五百人連合の菩薩なんです。でこれはまだこれからいよいよ次回のもう一つ日になるけども、次回のもう一つ日が12月から本門に入っていくわけです。これ今回のは2回に分けています。で、それが本門で、本下上行高祖日蓮大菩薩とかという言い方をするんですよ。それは4人の菩薩が何でも言うけどね、これからも。で上行、無辺行、上行、
月をね。
で、安流行、安心して立つ。安流行菩薩。この4人の菩薩を代表とする地面から湧き出てきた菩薩。この地面から湧き出てきた菩薩はものすごい数があるんですが、実は私たちは、この自由の菩薩なんだというのが法華経の解き方です。それが法華経の本門の解き方です。僕は今までずっと法華経を勉強してきたけど、今日やるのもまだこの百門の世界です。だから法華経が本当に言いたいことはここから後ろになります。で、今日はその、そういう意味では法華経の百門の、もうこれが14番目の経典です。安楽経本第14、ちょうど真ん中ですので、これがだから百門が序本からずっとして安楽経本が最後です。それで百門最後のと書いてあるんです。で前半後半というのはこの14番目のお経は大変長いので、2つに分けて、で今まではずっとこの省略系、この何行か抜いて皆さんに配ってたんですよね。前回までの資料は。でなぜ抜けたかというと、法華経の作り方は上行と下術って言って、あの長いお経と字が植物来小経小古書ってこう5句とかあのロックで区切ってあるお経とか分かれると同じことが書かれておりましたから省くことができたんですが、この14番目のお経は省略した下術がないんですよ。全部上行だけで、従って、こういう形で、ね、省略したら惜しいな、これも言いたいしな、あれも言いたいしなっていう部分が大変多いので、もう省略せずにやることにしました。また本門に入ってきたら、また本門、百門が同じ話を、いたしますが、そういう意味で、この一行目の下に百門最後もと書いてある。ですから、この百門のところはまだ本家の菩薩は出現してない。で、そういう人がいるということも知らない人たちを前にお釈迦様の説教が展開されているわけです。で、お釈迦様が、法華経は、自分が亡くなった後、滅後、自分が死んだ後、世の中が悪くなってくるから、そこではちゃんとこの法華経を広めなさいよっていう話をしてこられたわけですね。で、その法華経の功徳は台場だった本で、女性が成仏するっていうような姿を見せて、法華経の尊さを証明してくるわけですね。で、台場本で、女人が成仏した、悪人も成仏した、で、台場だったのような、もう地獄に落ちたような人さえも仏になることができたで、そういう尊い教えで、しかも人間だけじゃなくて、畜生も仏になる。8歳の流女が成仏した。だから女性も悪人も畜生も仏になる、みんなが仏になる教えやというのが大和本で説かれる。でそれを見て漢字本というところで、もう人にどんなにいじめられて石を投げられようが、島流しになろうが、首はめられそうになろうが、私たちはその法華経を広めようという ふうな気持ちになったっていうのが前回です。で今回はこの安楽経文でその熱心に法華経を広めるためにはどのようにしたらいいのかっていうことが詳しく説かれております。が詳しく説かれてるんですが、これは百問の菩薩に対して説かれてるということを忘れないようにしておいてほしいと思います。で読んでいきます。今度はもう1行目からですね。その時に文殊師利法王子菩薩任さず、これ文殊菩薩のことです。大変長い言い方をしておりますが、仏に申して申さず、世尊この諸々の菩薩は甚だこれありがたし、仏に標準したてまつるがゆえに大誓願を起こすと書かれております。これは先の漢字本で末法に滅後に法華経を広めようとする者は大誓願を起こすとこです。義仏誓願という誓いを持ちなさい、どんなことがあっても法華経を広めますという誓いを持てって言った時に、もうぜひその誓いを守って私たちが広めますという菩薩がたくさんいたわけですね。この菩薩はシャッケの菩薩です。その菩薩がたくさんいたわけです。で今までお釈迦様が説かれたお経を私に広めさせてくださいと言った菩薩方は誰もいないわけです。お釈迦様の教えを聞いて自分が仏になるための努力をした人がいるけど、お釈迦様が説いた教えをお釈迦様になり変わって広めますという菩薩は未だかってなかったわけです。そこで文殊師利菩薩は、この諸々の菩薩は甚だこれありがたしっていうふうに言ってるんですね。でこのありがたしのところに線が入っております。三千が、これは私たちが日常を使うありがとうという言葉の語源です。このありがたしっていうのが今私たちの使うありがとうの語源やから、だからありがとうはもともとありがたしですよね。ありがたいことでございます。ありがたきことです。今は簡単にありがとうになっています。そんな語源がここにあるっていうのも面白いだろう。そして、仏に標準に仕立てまするがゆえに大誓願を起こす。で仏文殊師利に告げたまま、これ2番目が抜けてしまってますけど、あの2番目にあのどのようにして法を説いたらいいかっていうことが書かれてるんですね。そうするとこの3番目、仏文殊師利に告げたまま、もし菩薩任さず後のあってにおいてこの経を説かんと欲せば、まさに四方に安住すべし。1、2は菩薩の行書真言書に安住してよく修行のためにこの経を演説すべし。百家の菩薩がこの法華経を広めるためには、後の世において広めるためには四方に安住しなさい。その下の方に四方とは何かっていうのを書いておきました。身と口と心と誓願、心安楽、苦安楽、意安楽、誓願安楽という四つ の, あの安楽、心安らかに住む場所に、いて、だから身と口と心とその誓願と、それだけが必要だというんですね。でしかも1には菩薩の行書真言書っていうのはこの後に説明が出てくるんですけど、行うところと親しみ近づくところという意味ですよね。文字通りです。で4番目、文殊師利いかなるのか菩薩任さずの行書と名付く。もし菩薩任さずニンニクの字に従し、乳は前順にして卒坊ならず、これ今の日本語では初坊と呼びますけど、卒坊ならず心また驚かず、またまた法において行ずるところなくして、諸法如実の相を感じ、また不分別を行でざる。これを菩薩任さずの行書となる。行書とはどういう行い方をしたらいいかというと、乳はニンニクだな、いわゆるニンニクの字に従しという耐え忍ぶ、もうこの世は苦しい心というふうにまずはあの認識してやる。で、柔らかい心を、素直な心、乳は善順。そして、行いはあまり粗暴に振る舞わない。暴力的や暴れたりとあかんよ。で、ま、心をまた驚かず、もう少々のことでは動揺してはいけません。心静かに保って、で、法において行ずるところなくして、もうこの法華経を広めるんだということ以外にはもう考えない。諸法如実の相を管理というのは、これは諸法実相ということですね。その世の中のありのままの姿を素直に認める。で、不分別を行ぜざる。不分別というのは分別しないということですね。私たちは物事を分別して見てるんですね。損やとか得やとか大きいとか小さいとか、そういうのは分別。 だから分別、大人はあのよく分別の分かった大人と言うと分別をあまりするのは良くないんですね。善悪不二とかいう受け取り方が不分別の世界ですけど、まあそんなふうな心を、行いをしていただく、そういうつもりでいただいてますね。で5番目が、いかなるおか菩薩まかさつの信言書となる親しむところですね。いかなるおか菩薩まかさつの信言書となる菩薩まかさつ国王王子大臣官庁に信言する。こっからが面白いです。菩薩は国王だとか王子様とか大臣とか官庁さんとかっていう人に近づいたらいけない。どうしても国家権力にごまかしたいな、偉いさんに頭下げるような行為をしたいな、してはいけない。オリンピックのマラソンの選手は国民栄誉賞なんとかさ、いや国民栄誉賞もらわれる、すごいね。ヨワラちゃんももらわれるの、ヨワラちゃんももらえる、もし皆さんが国民栄誉賞がもらえるということになったらもらうか、もう皆さんの年やったらもうてもらえば若い人はもらわん方がいいって、もらったら駐車違反できない、もう国民栄誉賞をもらった人は日本人だったってなことになったらまた話題になる。だからあの野球の選手でもらってない人、それから君担当随法賞とかっていう賞をよくもらわれる方、これお坊さんがもらわれると立派な祝賀会されるんですよ。お金もらえるのはお金はもらえないんですね。メタルと賞状と勲章と賞状と最優
秀賞というのも
金杯からです
ね。
肉のもないタバコもらうだけ、それの祝賀会するのに何百万かそれでこうしてもらいに行くのに単にシードを仕立ててな、服装が指定されるの。でホテルはあのあちこちのホテルから大統領さんに板橋新店のお言葉もで国際ホテルがどこからホテル泊まって、
英国ホテルがハンドモン会館
でこれをお坊さんをもらわん方がええよって言われ
て、
だからそんなのもらった人は日常生活がもう自分の首絞めてるような、あれで首絞めもらった人があんなことしてパチンコ屋も行けない、まあ、それは体裁上のことやけど、あのお坊さんはその君一等の人がいはるのに君五等になると、うちの檀家に君一等がいてな、お嬢が君五等やったらお嬢の方が下やでこれは分別の世界だよ、分別の世界でなきゃならない、偉い人偉くない人というようなものの見方をしてしまうのは良くないから、国王や王子や大臣官庁に信言してはいけないよ。でそんな人にこんで近づいている人たくさんいらんねん、よう世の中のリアルで昔は何々大臣とは友達でな私もよう言うね、私立正大学の学部長は私の友達がいるこの人言わはんねん、僕を貸すことは何でもアホやな言わないかったらよかった自分が偉いんやったらノーベル賞とか文化勲章はいいとは思うよ、ただその勲担当とかっていう順位のあれだとかなるべくもらわない方がいい。これはもう食い取らないここでやめるで次、もろもろの下道本師二賢師等および世俗の分筆三様の下書を作る およびドガヤダ、逆ドガヤダのものに貧言せざる。これは、もろもろの下道というのは、仏教以外の教えのことを下道というんです。お魚釣りでも、タイ釣りに行って他の釣れたら下道が釣れたって言うらしいな。だから法華経というか、法華経というか、仏教は内道、内下で分けてあるんですね。で、法華経、仏教以外の、道を説く人たちのところ。で、凡死とか、二賢死とかっていうのも、そんなふうな、いろんな、学問であったりすること。凡死というのは、死というのは先生のことですからね、問題。それから、世俗の分筆とか、三様、小説家とかね、歌を歌ったり、俳句とかって言えと思うんやけどな、その三様の下書と、わざわざ下書と書いてありますから、仏教とか、そういったことを歌うような歌は意味あるな。それ以外の歌を歌うようなものを作る人、および、ドガヤダとかって、ドガヤダというのは、唯物論の人とか、唯心論の人が世の中にいるやろ。宗教なんか大丈夫。というような人がいますね。そういうのを、物質主義の人を、ドガヤダというような言葉で言うんですね。で、それの反対、僕は精神だけを言う人。で、これ、なんか結婚でも、愛がなくても金がある方がいいか。な、金がなくても愛がある方がいいかって、どっちも欲しい。これが正しい。いや、彼と違う、ここやって言い張る人もあるし、そんなもん、愛情なんてな、どうせ産んでんや、金さえあれええねん。極端に言う人がいる。これがドガヤだって言葉や。だから、どちらかの極端に走る考え方、そういったものにも近づかない方がよろしい。だから、関西人、特に京都人の生き方っていうのはそうなんです。賛成派にもいかないし、反対派にもいかないから、京都人ですね。自分の意見あんまりはっきり言わない。それは実に仏教人。だから仏教の国やからね、日本の中でも、京都は。特に京都人っていうのは、自民党か共産党か言われても、別にどうでもって言ってます。投票人として共産党に入れてもいい。お付き合いは自民党から考えようみたいな。できるやろ。これだよ。これ、ぜひ実装あるんだ。もう、共産党の人だったら、もう私は自民党ですから、本当にしてくださいって、極端に言う人もある。そんな言い方せんでもええやろうにと思うけど、もう硬い人は言わはるよな。硬すぎるのはだからよく。だから言うわけないかな。あと、森さんの場。だから、あと絶対自民党でないから、私は共産党嫌いっていうのも逆でございます。党が好き嫌いって、じゃあ党とはどういうものかというと、ちゃんと知ってるから知らんねん。なんとなくな、戦時中に、レッドパーティーじゃないかなって、もう何でも反対しやる人や、何でも反対する人や、というイメージの共産党が嫌いなんで、別にその共産党員であるその人物では別に嫌いなわけじゃないけど、坊主に向けだけさまで見るなんだな。それが、どうしてならんと思います。だから、悪い人として公職に入って刑務所にいる人、あの人は悪い人。それは悪いことをした人であって、悪い人ではない。いい人が悪いことをすることがあって捕まっている。ところが悪いことをした人やけど、悪いことをした人と思われる、悪い人と思っています。でこれも気をつけなかったと思います。そういうものですね。だから菩薩っていう、菩薩で生きるためにはなかなか難しい。ものの受け取り方がな。はい、その次です。また、もろもろのあらゆる苔の奏者、草木。草木って今の読み方はこれ、相撲と呼びますけどね。および、奈良等の種類変幻の戯れに信号せざる。お釈迦様の時代からこんな相撲があるんだよな、格闘技。なあ、苔の奏者っていうのは格闘技するってこと、私、K-1 大好きやねん。興奮しないや、空手やねん。で私、学生時代、柔道、小学校やなんかで柔道や、大学行ってしばらく空手習って、格闘技大好き。そんな戯れに信言せざれっていうふうに書かれてる。これはなぜかというと、勝ったとか負けたとかっていう、勝ち負けの世界でものを見てしまうんですね。 だからオリンピックで、それは国民栄誉賞で1番になった人は、ところがこの1番になった人と6番になった日本人としては、もう雲泥の差になるでしょ。同じ努力したらって、たまたまその時、その日の調子が悪かっただけで、もうなんかさ、何やあいつは。でも運よく、たまたま1番になった。だから、八百屋さんなんかどう考えても2番になるべき。やったら1番になれずに来てたわけよ。まあ、僕は我々が言ったら、金賞やと思ってても、金を使ってくれなかったっていう。だから、それはその時の調子があるんだけど、格闘技の世界はそういう世界だ。いやあちょっと腹痛でないと言い訳にならないんだよ。どうしても平等にものを見るってことができないのが格闘技だな。勝ち負け、勝負の戦い。だからそういったものに近づいてはなりません。で、次は、また、千だら、および、諸、用、稽古を養い、善良、五分する、もろもろの悪達義に信言せたり。格のごとき人らあるときに来たらは、すなわち神に法を説いて啓蒙するところがあり。センダラっていうのは差別用語ですから使ってはいけないんですけど、下手先民と言われるのがセンダラですね。で、および諸用稽古を養いだから、イノシシだとか豚とか羊とか鶏とかを飼ってる人やな。だから僕も聞くやらなんかやってる人に近づいてはいけない。いや、漁師さんもダメ。魚取りの漁師さん、僕自分もダメ。日蓮聖人は漁師さんのことよ。だから日蓮聖人は、千だらが来ないように漁師だという。そんな人に近づいてはならない。というんですね。でもし、そのような鶏飼うてるような人やら、漁師さんやらが、もし、訪ねてきて、話をするようなことがあったら、もう余計な話はせずに、ひたすら、こうと言って話してた。だから、啓蒙することなら、ここが大事だと思うんですけど、啓蒙ってのは、これは今の僕たちは、希望と呼びます。仏教では啓蒙と発音する。で、希望するです。漁師さんが来て、例えば、裏のな、鶏飼うてはる人が来はったら、新鮮な卵一つぐらいもらえないんかいなとか。希望するやろ、これって。お友達だったら、まだ家に食わったら回してえな。いいお魚釣れたら持ってきてと。これが希望する方です。ボナスは、そういう気持ちを持ったら。それとは逆に言うと、そういう気持ちについになってしまうから、そういう人には近づかない方がよい。ね。そのまた、証文を求むる陸に奪とす奪いに信号する。証文を求めるというのは、小状況を求めるというですね。大状況を求めない。大きな精神で仏教を学ぶ人と、自分が良ければいいという学び方があるんですね。だから、いろんな宗教がありますけど、多くの宗教は自分が良ければいいという宗教というのは、どうしても世の中多いものです。でそういうのが証文ですね。証文というのは症状の代表ですから、こういう言い方がされます。だから症状を求めていくようなお坊さんや尼さんや信者さんには近づいてはいけませんよ。また、門人世代で、そういう人に物を尋ねたらあきませんよ。でもしは、房中においても、建物の中にあっても、もしはお経を読んでいる商業のところ、もしは行動の中にあっても、症状を求めるような人とは共に来てはいけません。共に注視せられ、もしそんな人たちが来たら、よろしきに従って法を説いて、手具するところを高めと言うんですね。で、これは、占い、私が占いを勉強してますとか、発見をやってますとかいう人があったら、もう私もそうやけど、ちょっといっぺん見てえなとかな、すぐ啓蒙するんだよ。で、ええこと言われたら嬉しいけど、嫌なこと言われたら腹立つしな、悪いこと言われたら気になるしな。そういう人は、そういうものを啓蒙してはダメ。むしろ、仏教を広める、お釈迦様の教えを相手に伝えることをするべきであって、相手から教えを受けるようなことをしてはいけません。それが、菩薩への注意ですね。でその次、文殊師利、また菩薩の中さず、女人の身において、よく浴槽を生ずる僧をとって、ために法を説くべからず、また、人と願わざる。もし、他の家にいらんには、少女、処女、 他女等と共に語らざれ。これも面白いやろ。もう、心経道場なんかでもよくこういうところで話するんだけど、菩薩は女性を見て欲想を起こした、欲望を起こしてはいけない。で、その人のために法を説いてはいけない。で、またその女性を見ようとしてもいけない。もし他人の家に行かなきゃならない用事があって、そこに少女や処女や、それから他女がいたとしても、話をしてはいけません。こんなこと言うから余計欲望を起こす。これはね、荒行道なんか言ってる、男ばっかりやろ、心経道。もうそらさ、節分で外出たときに女性がどんなに綺麗に見えるの。千人の中に一人しか女性がいないから、不思議やね。パッとその女性に見えないから。本能的なのね。うわーっと大勢の女の人がいても、その中に綺麗な人がパッと自分の好みの人には、もう目の方がいいね。私は見ていいけど、目がいいだから浴槽を生ずる層を取って、ために棒を取ってから、その人をなんとか虫の患者にして、栄養もにしようなんて思ったらあかんわけだな。世の中にはこういうのもおるんですけど。この次は、またまた、五種不顔の人に近づいて、もって信仰をなさざる。五種不顔というのは、いわば今でいうニューハーフ。また、しかし、ニューハーフも見ていくの好きなやつがおんねん、私も友達も。で、信仰を持った。信仰をなさざる。次、一人他の家にいらされ、たった一人で他人の家に入ってはいけない。それはまあな、何人も入ってたら泥棒やけど。でも、もし因縁あって一人いることを用いるときには、ただ一心に仏を念ずよ。私たちがお参りに行って、もう今日お嬢さんお参り来てくれるから、ちょっと近く買い物するのに鍵開けといて、お嬢さん来はる時間やから、もうお嬢さん勝手に上がってもお手を出てくれはるやろと思ってな、あんねやと言うよ。でも、なかなか入りにくいで、もうお盆周りなんか行ったら、もうほとんどそういうとこある。もうお盆は忙しいから、でもみんな、うちの主人なんか回ってると、みんな乗らせようとしてるから、お寺も仏壇に置いてあって、お嬢さん勝手に乗せようと思って。でも一人入らないじゃない。でも仏さん、一心に仏を念じて入んねんけど、仏念じてるだけなんて、お寺目の前やから。でもさっきお席元も帰って、お清を出て、そこへ帰ってきたら気まずいね。でもやっぱりお清を見ましからもらわなあかん。私なんかも、人のいない家に一人上がり込んで、仏壇の前に座ってお経を読むということはありますがね。でも、ただ一心に仏を念じて、もし女人のために法を説かれには、だからここは法華経やな、こう女性に近づいたらあかん、なんて、で話したらあかんって言ってたら、女性救うことができない。やっぱり女性にも法華経を説かなあかんやろ。漁師さんにも法華経を説かないかん。で、その、だから女性みんな、もし解かなきゃならんときは、どうするのっていうのがちゃんとフォローしたりな。また、女人のために法を解かんには、歯をあらわにして、えまざれてはいあかんない。歯をあらわにして、えまざれ。苦を表さ、表さざれて、胸を表すなんて。まあ、日本では、はっきりしてるから胸を表すことないけど、インドはその鼻、毛さかけてるだけですからね。だから肌をあらわに出してはいけない。で、これはなぜかというと、逆に相手に浴槽を起こさせてはいけない。で、ないし、法のためにもなお信仰せざる。願わくば、たとえ法のためであっても、信仰しない方がいいよ。言わんや、また世の字をや。次は、願って年少の弟子、社に、商人を蓄えざれ。これは、多分インドもそうだったんだろうと思うんですけど、出家教団というのは尼さんたちがほとんどなくて男ばっかりでしたね。で、その自分のそういう欲望の吐き口をこういう子供たち年少のものに求めた時代があったんだそうです。日本でも古城と言われるお城の中に古城さんがいたり、 うん、そういったことだろうと言われておりますね。であるいはこの可愛い私の解釈なんですけど、私は子供っていうのは可愛いからね、ついつい年いってない子供だから、もう孫が可愛いって嫌なんですよね。だからお弟子さんの中で可愛いのがいると、どうしてもその子を引きしてしまうものに対してから、だからそういう不分別ですから、平等にものを見なきゃならないから、可愛いからとか可愛くないからとかっていう、こういう差別のもの見方があるから、悲劇の心を起こしてしまうから、こういうふうにおっしゃってるんじゃないかと私は解釈しています。それから、また共に死を同じうすることを願わざる。これもなかなか解釈が、いろんな解釈ができそうですけども、一人の本当は釈門の世界は自分を灯火として、自らを灯火として歩むという師匠はいない。全自然を師匠にして、お経を師匠にして、で今度は師匠を同じくしていると、頭の栄光、このよくできる弟子と出来の悪い弟子とかっていうふうな差別がまた生まれてくる。でそういう意味で1対1の師匠で、禅宗なんかでも師家っていう先生がいて、その人の弟子との間で問答をやり取りするとかっていうのが違います。多分そんなふうな意味で共に師を同じくすることを願わざるというか、常に座禅を好んで静かなるところにあって、その心を抽象せよ、文殊師匠、これを初めの真言書となる。大変長かったですけども、漁師さんにはそういう人に近づいてはいけない、相撲取りはそんなのもいけない、女の人と近づいてもいけない、で最後に悲しい、だから静かなところにあって、その心を、自分の心を磨きなさいよ、それは前提ですね。山にこもって、そこで静かに座禅、女性のところにも近づかない、漁師さんにも近づかない、小説家にも近づかない、そんな言い方、それが菩薩の近づくところです。でこれは真不異っていう中の身で行うところですね。身の行ですね。これはでこういう生活を安楽に行いなさい。でこれが